エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院、学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日のお話はどんなんでしょうか。
今日はね、まあ一言でエステティックサロンと言っても、まあ言葉にしてエステティックサロンってどんなことをするところなんでしょうっていう、ところをね少しお話ししようかなと思ってます。
なんでしょう、改めて。
カテゴリーっていうか、まあ、エステティックサロンのメニューとしては、まあ、言ったら、フェイシャルですよね。お顔と、ボディと、脱毛って、まあ、大きく、この3つに分かれるんですけれども、はい、まあ、そういう分け方ではなくて、はい、職業の分類としてね、これ、日本の省庁の総務省っていうところが、はい、いろんな職業に対して、その職業の定義を作ってるんですね。
へー、そんなのあるんですね。
そうです、そうです。うん、でそれはあくまでも、この職業はこういうことをするんですよっていうことで、職業を分類している定義なんですけれども、はい、で、それを、その中でエステティック業っていうのが、まあ、どのように定義をされているのかっていうところから、今日はお話をね、少ししたいと思ってます。
国としてどうその仕事を表しているかみたいな、そんな感じですかね。
そうです。
ああ、なるほど。
なので、まあ、はい、皆さんいろんな形で、エステティックサロンでお仕事していたりとかね、エステティック業に関わっていたりする方も、まあ、お客さんとして、そのサロンに通っている方もいらっしゃると思うんですけれども、では、まあ、エステティック業って、まあ、どんなことをするところなの、っていうところが、まあ、基本的に国が、その職業として定義をしている文章があるので、まあ、それを今日はね、お話しして、で、その内容を少しね、解説したいなと思ってます。
はい、お願いします。
はい。まずね、総務省で、日本標準産業分類っていうね、この日本のいろんな職業に対して、こう分類していて、で、その時にこのエステティック業としては、こういうものですよっていうふうに定められている定義が、
はい。
手技ね、との手の技術ね。手の技術っていう定義ね。手技または化粧品、機器などを用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導または施術っていうふうにね。その該当する職業のことをエステティック業というふうに定義しているんですね。
ずいぶん硬い言葉が並んでるけど、でも確かにそうだなって思いました、聞いてて。
定義だからね。もうこういうものですよ。なので、手技または化粧品機器などを用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導または施術というふうに定義されてるんですね。
その通り。
そう。なので、例えば、まあ、うちはリラクゼーションサロンなので、エステティックサロンではないですよって言ってる、まあ、セラピストさんとか、エステティシャンとか、いろんなこうね、なんか似たような感じなんだけれども、ちょっとこう、自己申告としては違うよっていうようなね、サロンもあると思うんだけれども、基本的には手技とか、そして化粧品、そして機器、この美容機器ですね。まあ、それを用いて、人の皮膚を美しくしたりとか、体型を整えたりする施術をしていたとしたら、まあ、それはエステティック業に入りますよっていうことなんですよね。
確か私、セラピストとエステティシャンの区別ってよく分かってなかったかも。
そうですよね。されてる方も、もう自分がこうセラピストって言ってる方も、例えばアロマセラピーのサロンでも、リラクゼーションだけをしていなくて、やっぱり美的なメニューを提供しているサロンさんあると思うんですけど、まあ、定義としては、化粧品機器などを用いてね、まあ、手技とかね、人の皮膚を美化して、体型を整えるっていうことを目的としてしているのであれば、まあ、それはエステティック業の職業の範囲に入ってくるよっていうことなんですね。なので、まあ、お話をもうちょっと大きくしてしまうと、なので、エステティック業にかかる法律をきちんと理解して、守って運営しないといけないっていうところまでね、 ちょっと
そう
深
か。
くなると入っていくんですけれどもね。
そうなりますよね。特にやっぱ人様のお
うん。
体のことだから、なおさらちょっとね、ちゃんとしとかないとですよね。
そうなんですね。なのでまあ、そのエステティシャンと、こう、自分のことを、こう、表現している方と、セラピストっていうふうに名乗っている方とね、まあ、それぞれいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それぞれの、やっぱりこう、職業の分類っていうところから理解していくと、どこに該当するのか、自分の職、こう、やっていることがね、どこに該当するのかっていうのも、まあ、一旦ね、こう、そういったところも理解されて、まあ、それに関わる法律なんかもきちんと理解しておくことは大事なところなんだよっていうことですね。で、この文章の中でね、まあ、まずはその定義を知っていただくっていうのが一つなんだけれども、このね、後半の文章のところをいつも私がね、こう、指導するときに、すごく強調して伝えているところがあるのね。で、そこが、こう、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導または施術っていうふうに言われてるところで、
指導または施術。
で、エステティックサロンってどちらかというと、なんか施術をするという、まあトリートメントをするっていうのが中心になっている、部分もありますよね。こう、施術がメインになる。まあ機械を使おうが、化粧品を使おうが、趣味である。施術をするというのがメインになると。まあそれはあるんだけれども、リラクゼーションサロンとエステティックサロンの大きな違いっていうのが、リラクゼーションサロンっていうのは、やっぱりその時の、この、疲労の緩和とかね、こう、凝っているところを、ちょっと緩めるとかね。まあそういうのが目的であって、で、その生活習慣の指導までってあまりしないですよね。その時にリフレッシュするという感覚で。
確かにそうですね。なんか、その時、その日その時のことを整えてくれるのがリラクゼーションサロンっていうイメージです。
そうですよね。なので、あまりこう、細かく、カウンセリングシートに記入したりとかじゃなくて、まあ、今日どこら辺が、疲れてますかとか、撮ってますかとかって聞いてもらって、で、まあ、それで、施術をしてもらうということが多いかなという感じですよね。でも、エステティックサロンの場合は、まあ、お肌にお悩みがあったりとか、まあ、お肌にお悩みというよりは年齢とともにね、こう、衰えていくところを少しでも、こう、キープしながらっていうような目的とか、あとはまあ体型を整えるっていうことに関しては、施術だけではなくて、やっぱり生活習慣の指導だったり、例えばお肌のお悩みであれば、この化粧品、自分の肌に合った化粧品をちゃんと使えているのかとか、あとは、合った化粧品を選んでいたとしても、正しく使えているのかどうかとか、いいものを使ってても使い方間違えてたら、やっぱりこう、本当は出るはずの結果、効果とかっていうのは、こう、ちょっとこう、半減するというか減ってしまいますよね。
そりゃそうですよね。そりゃそうだ。
なので、せっかくいいものであれば、その使っている化粧品を最大限の効果を出せるようにっていう使い方をしていった方がいいですよね。なので、まあそういった意味では、この文章の中で指導または施術って、指導が先に来てるんですね、エステティック業の定義。で、
そう
こ
ですね。
の文章って、やっぱりこう、書いてある順番にもやっぱりある意味があるんですよね。
あると思います。なんか人様のお名前だって、優先すべき方が先に来ますもんね。
そうなんです。
そうですよね。そうです。
そうなんです。で、指導または施術っていう文章になっているので、エステティックサロンの場合は、施術ももちろんそうなんだけど、やっぱそのお客様のお悩みに対する指導っていうのがすごく重要なポイントなんですね。
先に来てるのか、指導が。
そうなんです。で、私がね、こう、講師としての、学びを、している時に、やっぱりその部分を、このエステティックの定義を学んだ時にね、そこを、まあ、私の先生からもすごく指導を受けた。ところなんですけれども、もちろんこの順番にも意味があるということと、エステティシャンは指導者なんだっていうのを、すごくね、教えてもらったんですね。
それは、なんかちょっと新鮮な印象です。
そうなんです。で、例えば、今で言うと医療美容ありますよね。外面的なケアに対して、例えばここのシミが気になるよとか、このたるみが気になるよっていうことに対して、外面的なケアももちろんしていくんですけれども、例えばこのクリニックで治療してもらうときには、その時の処置をしますよね。で、例えば必要であれば、そのシミに対しての内服薬とかがある場合もあるけれども、基本的にはあまり生活習慣の指導っていうのはないですね。でもエステティックサロンっていうのは、まあ、基本的な生活の中で、まあどういった予防をすればいいのかとか、まあ今の体型にしてもそうですけれども、今のお悩みに対しては、やっぱり食生活のバランスが見られてますね。運動量が少ないですね。みたいなところで、じゃあ日常生活の中で、まあ、どういったことから、そのお客様ができることから伝えないと意味がないので。
そうですね。
もう、その、あるパターンがあって、運動してくださいね、みたいなものだと、その、それができるんなら困ってないわけですよね、お客さんってね。
本当です。困ってるから来てる。できないから来てるんですよね。
そう。だから、お客様の生活リズムをきちんとヒアリングをして、その中でできそうなところからお伝えしていって、できるように、ご支援していくっていうところなんですよね。
そこですよね。
そ
そう。
うなん。
なんか、例えばね、カロリー考えるとか、運動するとか、なんか言われるけど、それが分かってたらやってるよって感じ。
あ、そうそうそう。
ね、できてないから困ってるから、サロンに助けてって来てるわけだから、そこちゃんと、分かっていただいた上で指導をいただいた方が、あ、それなら私でもできるっていうね。ね、そこから、なんか伴走してもらえるとありがたいですよね。
そうですね。私本当にまだね、サロンに勤めてた頃に、すごくこう、まあ、ニキビケアって、まあ、エステティックサロンでは今、あまりこう、ニキビという表現は使わないんですけれども、こう、すごいこう、吹き出物が出やすいお客様がいらしててね。で、この刺激物になる、こう、やっぱり吹き出物が出やすいい刺激物、ナッツ類とかチョコレートとか、まあそういう嗜好品とかどれぐらい取られますかみたいなカウンセリングをしたときに、そんなに食べないですっていう、そんなに食べないっていうのを、私の場合、チョコレート、例えば、一箱買ったら、多分ね、一日一つ食べないですよ。多分こう、例えばアーモンドチョコレートとか粒のやつとかあるじゃない。多分、2、3日に1粒ぐらいしか食べないですよね。
ああ、毎日は食べ
私
ないって
の
こ
場合。
と？
私の場合ね。
毎日は草野さんは食べない。
食べない。
買っ
自
ても。
分の感覚では。
なるほど。
自分の。てか、あんまり食べないっていう、漠然とした回答が返ってくると、まあ、じゃあそんなもんかなと思うじゃないですか。
その人も毎日は食べないんだなっていう、
そうですよ
思
ね。
う。
思ったんですよ、そ
思っ
の
た。
時。でも、その方がお仕事が帰りに、こう、サロンに来られた時に、まだ当時はね、この横に引っ張って、こう、アーモンドチョコレートが出てくる箱。わかり
懐
ます？
かしい。
横に引っ
ちょっ
張っ
と
て。
細長い
そうそう、10個ぐ
箱
らい
に
だ
パ
から
フェ。
入ってたのかな、あれ。そう。なので、お仕事帰りだったからお腹も空いてたと思うんですけれど、私の目の前で、5、6個一気に食べたんですよ。
5、6個一気に。
そう。それで、ちょっと私もちょっとこう、びっくりして、あんまり食べないって言ってましたよねって言って。まあ、1日1箱ぐらいしか食べないって言われたら。そう、レベル感が違うんですよ。だから、あ、そうか、この、なんていうの、抽象的な言葉で聞いたらダメなんだって、その時に思ったんですね。
なるほどね。あんまり食べないっていう定義が全然違いますもんね。
そうそうそうそう。自分の感覚のあんまりっていうのと、そのやっぱりこう、悩みがこう肌に出てしまってる人の日常生活のあんまりっていうのは、やっぱり全然違うんですよね。
本当、それあれだ、美しい方が、どんな美容やってるんですかって聞かれて、何もやってないのって本人おっしゃるけど、でも実は、すごい毎朝、走ってたりとか、なんかこう、お化粧をちゃんと整えたりとか、そう
もうい それ
う、
習慣になってるだけの
そう、
話なんですよ、
習慣、
本人にとっては。
そうなんです。それで言って何でも、何もないよっていうのが、常に美しい人の基準なんですよ。
そうなんです。なのでね、やっぱり、この、よく、健康診断の、こう、シートとかも、こう、例えば、アルコールの摂取量なんかは、1日どれぐらいみたいな、こう、1合とか、ビール何本とか、なんかこう、本数で書くようになってたりするじゃないですか。
なってる。私、あれ、ちょっと少なめに書こうかなっていつも迷うんです。でも、ちゃんとね、あるある、500ミリリットル何本とか、ある。
そう。なので、やっぱりそういうところをきちんと、こう、細かく具体的に聞いていくっていうヒアリングと、まあ、それに伴う指導っていうのが、やっぱり大切だっていうところですね。
いやー、原因があって結果があるわけですからね。
そうです、
ねえ。
そうです、そうです。うん。
一気に5、6個チョコレート食べた。そう、そうか。それで、あんまり食べないって、その基準もなんかすごいなって思いました、今。
そうなんですよ。だからこのね、抽象的な言葉って本当危ないなっていうね、とこですね。指導するとき、特にね。うん。はい。ということでね、まあ、そういうお話をしだしたら本当にどんどんいろんなお話出てきますけど。はい。今日はね、なので、総務省の日本標準産業分類の中のエステティック業の定義というところでね。はい。で、その、指導、または施術と、指導が先に来るんだよっていうお話。まあ、定義をね、また概要欄にも書いておきたいなと思いますので、また皆さんもちょっとこのね、少しね、意識してもらえたらなと思います。
はい、なんか今日はちょっとお勉強になりました、とっても。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は、総務省のね、日本標準産業分類のエステティック業の定義についてお話をしました。それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。